経験、丸一、自分が罪深いだけでなく、死人であることを認め、主に命の息を吹き入れていただく。エゼキエル書37章4節。彼は私に言われた。これらの骨に予言して言いなさい。枯れた骨よ、エホバの言葉を聞け。5節、主エホバはこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方の中に息を入れ、あなた方は生きる。10節、そこで彼が私に命じられたように予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き、自分の足で立ち上がって、極めて大きな軍隊となった。エゼキエル書第37章で、神は病人にだけでなく、死人にも語っておられます。私たちが死んでいること、主が私たちを生かしてくださる必要があることを認識するのは祝福です。この章での神の言葉は、病人を治し、悪人を善人に変えることではありません。ここでの神の言葉は、死んだ人を生きた人にならせます。私は多くの人が主の御前にへり下って、こう祈ることを望みます。主よ、私は自分が病んで、罪深いだけでないことを告白します。私は自分が死んでいることに同意します。私の心と霊は死んでいます。主よ、私は完全に死んで枯れています。私は死んで枯れた骨の積み重ねのようです。おう主よ、あなたの命が私の中へと入ってくる必要があります。あなたが命の息を私の中へと吹き込んで、私が生きるようにしてくださる必要があります。主を賛美します。彼は私たちを自分の状況の中に放っておくのではなく、入ってきて私たちを救い出してくださいました。結婚生活編、エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、24節、またあの実際の義と性の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。2章1節、ところであなた方は自分の違反と罪の中に死んでいて、結婚生活において、古い人を生きると、家の中で自分が王様になり、夫婦の間の交わりなしに何でも自分で決定するようになったりします。また、自分の過ちを相手に隠そうとします。このような古い人の生活様式は、腐敗しているだけでなく、死んでいます。結婚生活を以前の生活様式に従って実行しないように注意してください。夫婦は毎日一緒に生活し、とても近い関係にあるので、遠慮がなくなり、古い人に対する警戒心が低下しがちです。夫婦の親密な関係を新しい人の生活様式に従って立てるべきです。そのために、1、霊が燃やされ増強される。2、思いを霊につけて、思いの霊の中で新しくされる必要があります。思いの霊の中で更新されるとき、あなたは古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着ることができるのです。それはまた、死んだ人が生かされ、バラバラで一がなかった夫婦が一つになることでもあります。夫婦の間の問題が生じるとき、そのことを解決するようにしてください。多くの問題は、あなたが古い人に従って生活している、すなわち、霊的に死んでいることが原因です。しかし、神はあなたに息を吹きかけ、死んでいるあなたを生き返らせることができます。あなたはまず、主に来て、状況について祈るべきです。主はいつも、夫婦の関係を命の中で建造しようとしていますので、信仰によって、主と交わり、配偶者と交わってください。失望したり、不信仰になって、相手を 邪魔者あるいは敵とみなしてはいけません。また相手を空気のような存在であると言って無視しても構わない存在であると考えてもいけません。妻は夫の助け手であり補完です。夫婦関係は放っておいても自然に育つものではなく、愛の中で時間をかけて立て上げる必要のあるものです。あなたが建造するロークを怠ると、後で腐敗、例えば家庭内離婚や熟年離婚を刈り取るようになります。ガラテヤ書6章8節、自分の肉へと撒くものは肉から腐敗を刈り取りますが、その霊へと撒くものはその霊から永遠の命を刈り取ります。経験2、霊的な呼吸、主の御言葉を吸い込み、御言葉を語って吐き出す。テモテへの第2の手紙第4章2節は言います。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても用意をしていなさい。第4章2節の御言葉は、テモテがパウロから学んだことと、旧約聖書から学んだことの両方からなっている聖書の言葉です。司法紹介を顧みることで、特に紹介の衰退の時に言葉を述べ伝えることは不可欠です。第3章14節から17節で、神の語りかけは神の息吹です。私たちは神の息を持つ神の人であるべきです。私たちが聖書を読むことは神の息を吸い込むことです。神は息吹、私たちは吸い込みます。そうすれば、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えることができます。私たちの述べ伝えは、吐き出すことです。私たちは、今日のテモテであるべきです。時が良くても悪くても、いつでもどこでも、出て行って、真理を語るように命じられているものであるべきです。これは、私たちの天的な呼吸です。毎日、私たちは、神の息を吸い込むべきであり、毎日語ることによって吐き出すべきです。在職青年編。神経質な人は気が小さいので、些細なことでイライラしたり、気になって疲れてしまいます。また、楽観的な人は性格がいい加減なので、仕事がうまくいっていなくても、勝手にうまくいっているとみなします。しかし、実際にはうまくいっていないので、後で問題が大きくなり、大変なことになります。どちらのタイプの人も、主の命によってバランスが取られ、作り変えられる必要があります。あなたが主を信じ、受け入れたとき、主はあなたの霊の中に入り、あなたの霊を再生しました。その後、主は徐々に霊から魂の各部分、重い感情意志に広がります。これが魂の作り替えです。人のバランスの悪さは人の有用性を損ないます。人は自分で自分を救うことはできません。しかし、主の有機的な命の救いを感謝します。在職青年はこの救いがいかに素晴らしいかを評価できると思います。ある異邦人の極めて優れた学生は、自分の神経質な性質のゆえに、自分の優秀さを台無しにしてしまい、消耗して、うつ病になってしまいました。また、楽観的な人でも、人間関係でつまずいて弱くなってしまうことがあります。天然的に楽観的であることと、信仰があることとは異なるからです。このように見ていくと、ビジネスパーソンとして成功するためには、大学で勉強するだけでは足りないことがわかります。人は本質的に神と共に働く必要があります。なぜなら、人の命は、1、夫を必要とする妻の命であり、2、内容物としての神を必要とする器であり、3、豊かなオリブの木に接ぎ木されて、豊かな木の神聖な命と共に生きる命であるからです。 ビジネスパーソンとしてあなたは、魂の作り替えがあなたの業務上のパフォーマンスを著しく向上させることができることを認識してください。このために日々徐々に作り変えられる必要があります。毎日御言葉を祈り読みすることにより、新鮮な主の息を吸い込み、御言葉を集会の中で、あるいは福音の述べ伝えにおいて語ることにより、息を吐き出すべきです。そうすれば、あなたの魂の各部分は徐々に更新されます。第2コリント4章16節。こういうわけで、私たちは落胆しません。それどころか、私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。3章16節。しかし、彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。17節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。18節。しかし、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。
経験丸3、紹介の集会で喜びの叫び声を上げる。第1コリント14章31節。なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。詩編95編1節。来たれ、私たちはエホバに向かって喜び歌い、私たちの救いの岩に向かって喜びの叫び声を上げよう。エゼキエル37章8節。私が見ていると、見よ、その上に筋があり、肉が戻ってきて、皮膚がその上を覆ったが、息はその中になかった。時々他の人は、私たちの集会があまりに騒がしいと不平を言います。私の答えは、もし皆枯れた骨であるなら、すべてが静かであるということです。騒音も声もなく、ただ静けさがあるだけでしょう。エゼキエル書第37章の谷にあるすべての骨は静かで動きませんでした。しかしエゼキエルが来て予言したとき、ざわめきと振動があり、すべての骨が共に集まってきました。私はこれがどうして起こったか説明することはできません。しかしながら、私たちは集会で共に集まってきて、喜びの叫び声を上げるとき、私たちは真に一であることを知ります。ざわめき、振動、骨が共に集まってくることの後、とても特別なことが起こりました。筋、肉、皮膚が骨の上に生じ、骨を覆って、その外観が大いに改善されるようにしました。以前それらは枯れた骨にすぎませんでした。今やそれらは集められ、結合され、連結された部分からなる命のない体となりました。息がなかったので、体には命がありませんでした。
中高生編。あなたは中高生の時から集会の中で建造のために予言することを学んでください。予言することは、人に建造、励まし、慰めとしてのキリストを供給するために人に語ることです。このような実行は、将来の大学での発表や会社でのプレゼンテーションに大いに役に立ちます。紹介の集会における予言の実行ほど、あなたの発信力、プレゼンテーションの力を強化するものはありません。あなたは予言を訓練しているので、発表することにおいて自分がクラスの中で卓越していることに気づくでしょう。
第一コリント14章1節、愛を追い求めなさい、また霊の賜物を、特にあなた方が予言することを熱心に願い求めなさい。3節、ところが予言する者は建造と励ましと慰めを人に語るのです。12節、そこであなた方は霊について熱心に求めているのですから、教会の建造のために卓越するように求めなさい。姉妹の証、姉妹の勤めている会社の部署では、25から35歳の若手社員の大部分が京都大学あるいは大阪大学の大学院の卒業生です。またある社員は世界でベスト10に入る有名な大学の大学院卒業生です。東京大学はベスト30にも入っていません。このような状況で神戸大学院卒の姉妹が主と共に約5年間必死でロークしてきました。その結果、若手の中では世界的に有名な大学を卒業した社員と姉妹が最も優れているツートップとなりました。しかしその後約1年で姉妹は会社で一番若いマネージャーに昇進しましたが、もう一人の人は昇進することができませんでした。この1年間で姉妹の方が他者よりも卓越していることが徐々に明確になりました。その違いは主に心の純粋さやへりくだり、人に対する思いやりや優しさから来ています。主を愛すること、兄弟姉妹を愛し彼らを養うこと、福音友人を愛して彼らに福音を伝えることは、会社におけるパフォーマンスとは関係ないと考えるのは非常に表面的で浅はかな理解です。人を愛し、人のために祈り、人に神の言葉を語ることは、教会を建造するだけでなく、結局あなたの将来の会社における業績を著しく向上させることができます。若い時から予言を学ぶことはあなたを卓越させるでしょう。ハレルヤー。